記憶。
そこ評判がいい。
そこ評判いいんですかこれ。
ねえ、この記憶の便利なのは、
うん、
ストックできるっていうことなんです。
そうですね。
皆さん今これをいつ撮ってるのかわからないはずなんです。記憶の回はオープニングも何にもないんで。
ああ、そうか。
ただただ記憶を話す。
うん、
もう脈絡なくね、なんか落ちる。オチのある話とかじゃなくて、
うんうん、
パッと思い出したこともそのまんま話す、
うんうん、荒削りのね、
うん、続けていくっていうだけも。
確かにね、なんか逆にこっちの方がこう、うん、アイディアをこう湧き立たせるというか、うん、聞いてて、
うん、
物書きの人とかはこういう方がいいのかもしれないです、
ね、なんかあこんなの忘れてた俺っていう話が結構出るんですよ、
うん、
この、
うんうんうん、
何にも質問みたいなこと挟まずにどんどん記憶を出していくと、
うんうん、
あこんなことあったなっていうのがポッと出たりするので、
はいはいはい、
この回が割と評判が良いということでね。
なるほどね、
うん、なんかこれを飲み屋で友達とやったっていう人がいました。
マジですごいシックな飲み方してる、ね、
結構盛り上がった。
盛り上がったんだ。あでも割とそういう風にした方が喋れるみたいなのがあんのかもね。
そう、なんか別に面白い話とかじゃなくて、うん、こんなことが俺の記憶にあるっていうだけの話だから。
確かに、
うん、だから話しやすいですよね結構ね、
うんうん、
何でもいいから。でもこれでめちゃめちゃやばい告白とかされたらどんな花顔をしていいか。
それはお互い様ですけど
ね。じゃあ
変わります
か。今日も記憶話していきますか。なんだろうね、もうなんてことないやつから行こうかな、
うん、
アルバイトの時の記憶とか、うんうん、
はいはいはい、アルバイトね。
僕がやったアルバイトは、まあ、結構多かったのは居酒屋。
あ、居酒屋。
居酒屋の厨房結構長かったんですよ。
厨房やってたんだ、うん、
養老の滝で。
ほ
ー、チェーン店でね、
はいはいはい、
養老の滝でやってて、でも今もかなりメニューも一新されてるんで、うん、今はないと思うんですけど、当時焼きそばがあって、
焼きそば、はい、
養老の滝の焼きそば、
焼きそばなんだったんだ、
まあ、結構うまいんですけど、
うん、
焼きそば作る時どうするかっていうと、
うんうん、
肉を炒める、
はいはい、ま
あ、豚肉をちょっと取って炒めて、
うん、
豚肉に火通ったら野菜を一つかみ入れて炒めて、うんうん、でそこにレンチンしておいた焼きそばのパック、
はいはい、麺ね、
麺、うん、でも結構それ味付いてる。
あ、そうなんだ。
麺がもう送られてくるんですよ、はいはい、本部から、
うんうんうん、
でその味付いてる麺をレンチンして、あのフライパンの中にバッて入れて、まあ、かき混ぜるんですけど、なんかレンチンの仕方が甘いと、
うんうん、
焼きそばがもうくっついてて、
うんうん、
あのフライパン中にこびりついて、
うんうん、
ちょっとしか出せなくなる。
うん、なるほどね。
全部フライパンにくっついちゃう麺が、一口分ぐらいしか麺が残んなくなっちゃう。
まあそれは残ってるとかじゃなくて失敗作だよね。
その時、うん、めちゃめちゃ嫌だったっていう。
そりゃ嫌だろうな。
めっちゃ嫌。レンチンが甘いだけでそうなる。
そっか、え、そんなんでだろうね。冷たいとくっついちゃうってことか。
なんかもうまあ固まってる状態でね、なんかフライパンに入れちゃいけないんですよね、麺を。
そうなんだ。
そうするとやっぱもう全部くっついちゃうんですよ。
へえ。
もうあっちあっちの状態までもう麺を、
そうなの、
温めてからも入れ、バッて一気に入れないと。
油分とかついてると思うんだけどね。
なんか時々そうなるんですよ。
養老の滝あるある。
それめっちゃ嫌。
、まあ、よくはないだろうね。
バイトでそういう失敗とかってありますか。
バイトの失敗ね、 俺バイトといえばね、まあ、俺はあの寿司という名前がこう
何回か ね,
ね話し言いましたけど、うん、まあ、寿司屋でずっとバイトしてたんで、はいはい、寿司屋時代の話はいろいろあるんですけど、うん、寿司屋の話でメンバーで集まると、うん、これまたいつも話す話、まあ、ちょっとあの事件に近い話なんですけど、うん、そこまでの話じゃないんだけど、うん、テミチョン浅間っていう話があって、
テミチョン、
テミチョン、このテミチョンっていうのがあるね、うん、多分ね誰もわかんないと思うんです
よ。誰もわかんない。
寿司屋で働いてる人はちょっとピンとくるかもしれない。
本当？
テミチョン、
テミチョン、
テミチョンっていうのがね、うん、寿司屋の中で、うん、あのもう寿司を握るから、はい、手水っていうのがあるんですよ。
ああ、なるほど。
手水に、うん、あのシャリとかがこう手につくようになってきたら、うんうんうん、手水に 手を入れて、うん、ちょっと手を湿らして、うん、まあ、寿司を握る、うん、で、まあ、手水ってのがそれぞれね、あるわけですよ、はいはい、でうちの寿司屋が、うん、めちゃくちゃ待たすって有名な、むっちゃ混んでたの。
そうなん、
注文殺到する、
人気店ですね、
人気店、配達専門だったんだけど、うん、すんげえ配達がピーク時になるともう50件ぐらいザーッと重なっちゃう、
ね、
そうなってくるとさ、その配達をどことどこを重ねるかとか、うん、次の注文は何時に行くかとか、いろんなこと考えなきゃいけなくなる、うん、店長はね。で店長浅間さんっていうの、うん、店長はもうすんげえ考え始める、うん、で店長ってなんかね、あんまりこう使えないタイプの人だったんですよ。
え、そんな考えてるのに使えない、
使えない、基本だ、無理やりやらされてるからさ、店長って。でもう容量いっぱいいっぱいになっちゃうね、うん、あの日曜の7時とかになると、うん、もう一番混んでくる時間帯だから、うん、でそうするともう頭が多分容量オーバーした時に、うんうん、ずっとね、あ、浅間さん、うん、左手をその手水の中にちょっとつけて、うん、で一回手叩いて、はいはい、でもう一回手水にちょんってつけ つけてで手をこうやってこすり合わせて、うん、っていうことを30分間ぐらいずっとやり始める、これがあの浅間の手水ちょんって呼ばれてて、
これが浅間の手水ちょんか、
手水ちょんちょんっていう、
手水ちょんちょん、
手水にちょんちょん水をつけるだけで、うん、もう何もできなくなっちゃう。容量オーバーして
握ってくれよ、
握るか、もしくは注文を整理して、うん、配達に指示出すとか、うん、してくれよってみんな思ってるんだけど、うん、もう何もできない、あーって思いながら、
パンクしちゃった、
パンクしちゃった。そうすると他の人たちは A クルーと呼ばれてた、うん、めちゃくちゃ握りが早い女の子とかが、うん、もう私がやるみたいな感じになって、あの握りをすごいスピードでやって、うん、で俺もバイト結構長かったから、うん、配達をまとめて、うん、ここやってくれみたいな感じで、うん、手水ちょんちょんしてる浅間を置き去りにして、うん、みんなが動き出すっていう、うん、その時間帯が手みちょんって言われてたの。
すげえな、浅間何にもやんないじゃん。店長だね。
そう、浅間さんは何にもやんない、でもなんか知んないけど好かれてたの、みんなから。
人望はあった
の。人望だけは。
ああ、いいね、まだ手みちょんしてんの。
本当にそういう話をしてんの。飲む今頃まだ手みちょんしてんじゃねえかなつって。
ありそう。もう一回見たいね、浅間の手みちょん。
浅間の手みちょんやっぱもう一度見たいですよ。
探偵ナイトスクープに言ってる、浅間の手みちょんが
見たい。手みちょんは見るもんじゃないんだよな。でも
浅間さんにもう一回あれやってください。
もう一回パニックにさせないといけない。
もう一回パニックになったら手みちょん思い出すから。あ、こんな感じで。そういうのがいいね。そういう話ってやっぱいいよね、なんか。
うん
うん、いやもうね、
うん、
このおすずさんの記憶を聞いてる途中からどんどん俺の記憶も喚起されていって、
はい、はい、
って思い出すんですけど、やっぱまたね、養老の滝、
養老の滝、養老の滝。
バイトの話聞いてるとバイト時代の話、なんか記憶がやっぱね、
まあ、
揺り動かされます、
ね、うん、はいはい。
あの、まあ、養老の滝って居酒屋なんで結構夜遅くまで開いてるんですよ、
うんうん、
何時だったかちょっと忘れちゃったけど、まあ、多分12時ぐらいまでやってたのかな、11時12時とか、うんうんうん、だから、まあ、結構遅くなっていくわけですよね、上がる時間とかも、うんうんうん、で、まあ、店引くとみんなで全部掃除 して、うん、でなんかその後なんか一杯飲んで、
はい、
解散みたいな感じになるんですけど、うん、僕当時そこのバイト先に電車で通ってたんで、うん、まあ終電もすぐ帰ったらあるはあるけど、まあない時間の方が結構多くて12時過ぎとかになると、うん、
はいはい、
そうするとその店長がまあ車で家まで送ってくれる、まあそんな遠くないんですけど10分ぐらいで着くんで、家まで送ってで、まあ店長も家帰るみたいな感じのルーチンになってて、うん、
はいはい、
でただ俺どっちかっていうともう電車でもすぐ帰りたかったんですよ、
うんうんうん、
その他人の車乗るとか邪魔くさいから
冷めてんな、
気使うし、
うんうん、
でも終わったらすぐ電車で帰りたいんですけど、うん、じゃあなんか電車で僕帰りますって言うと、あれ送ってくからさって言って、うん、飲みなよって言ってのなんか勧められて、うんうん、
はい、
それでしょうがないからじゃあちょっと待ってるかって言って、うん、まあお酒を飲みながら待ってるんですけど、店長がもう全然動かない、
うん、
新聞とかなんか見
ない、ああ分かる分かる、
新聞読んだりなんかテレビとかなんか見ちゃったりとかして全然帰ろうとしないから、俺の帰る時間がどんどん遅くなっていくわけ、
やだね、
うん、でもなんか行きましょうってさ言えないのよ、
言いづらい、言いづらい、
年も離れてるしさ、うん、送ってくれとかちょっとさそういう関係性じゃないからなんか言えないで、
はいはいはい、
そこでちょっとやっぱ30分ぐらい人生の時間無駄にして
たなって無駄だな、それは確かに確かに無駄な時間だ、
そういう時間あったなっていう、
店長ってやっぱその頃ね、うん、傍若無人なんだよね基本的に、
あそう、
なんかもうやっぱダントツに一番自分が偉いと思ってるからバイトの中で、
ああね、
自由なんだやっぱ、
うん、俺なんか結構やっぱマイペースだからそういうのが一番嫌なんだよ、なんか人の予定に自分のあれを侵害されるっていうのが一番嫌で、
なるほどね、
本当やめてよかったなって
それはやめ、いつかはやめるんだけどね、
やっぱそういう細かいところに人間ってストレス感じるなって思うよ、
分かる
な、
でも、
うん、働いてるっちゃ別に全然いいんだけど、うん、なんか細かいところでその自分の自由がないというか裁量がないみたいなところがあるとちょっとやっぱイラッとします
よね、うん、なるほどなるほど、うん、もう一個同じバイト先の
寿司屋、
俺寿司屋3軒やってたんだけど、
はいはい、あ別の寿司屋を3軒、
別の寿司屋
3軒、ね、
でそれさっき話したのが、うん、3軒目の一番最後にやった
寿司屋、浅間さんのが3軒目なんだ、
そう、そこのね店も店長も何回も変わって、うん、浅間さんっていうのが一番最後の店長だったんだけど、
うん
うん、まあその頃のまた話で、うん、また岡ちゃんっていうね、
うん、
また名物バイトがいて、
岡、はい、ちゃんね、
岡ちゃん、うん、ね、そいつがこうやる気ないで有名だったんですよ、うん、で誰もが10分か15分で帰ってくるアパートに、
うん
うん、40、50分かけて帰ってきて、
うん、
全
あ届け先、
そう、あそうそう、配達先、
配達先、
そうで、めちゃくちゃさ、あいつ絶対サボってるだろうみたいな
、うん、
いうので、だけどまたこいつも憎めないやつで、はいはいはい、なんかめちゃくちゃ面白いから、
うん、
もう誰も そのことに文句とか言わず、まあ店長はちょっと早くしてよみたいなことは言ってたけど、
うんうん
うん、でその岡ちゃんがある時、うん、なんかなんか調子に乗ってたが、今日は、うん、むちゃくちゃ早く帰ってきますよみたいなことを言い出したの、で俺ちょっと2個ぐらい年上だ、うん、でバイトとしても長かったから、うん、俺にそういうことを言ってて、室木さんちょっと見ててくださいよっつって、マジで俺気が歩き出すんで、
うん、いう感じで
気合入ってて、気合入ってて、あそうっつって、
うん、
じゃあ分かったっつって、じゃあ早く帰ってきてねっつって、うんうんうん、俺が基本的に中でやってたんで、
はいはい、
で行ってきますっつって、うん、ブーンってバイクで出てって、うん、1分も経たないうちに電話かかってきたの、う
ん、え早
っチーンっつって、うん、でガチャッって出たら、あなんか音があんま聞こえないの、
うん、
あれっつって、もしもしっつったら、ブロックさん、
え
事故りました
いきなり
1分も 100メートルぐらい先の公園の角に激突して、
うん、何それ、
あまりにもちょっと俺面白すぎちゃって、うん、やっぱあんな意気揚々と出て行ったやつが速攻事故って
漫画みたいな
電話出たらちょっと爆笑しちゃったんだけど、うん、ただ案外結構痛手を負ってて
結構な事故だった。
そうです。でまあ別に全く怪我もすぐ治るような怪我だったんだけど、うんうん、まあ、結局そのままその時はバイトは終わって、うん、そいつは帰って、でそのことはずっと言われるの、うん、室木さん俺が事故って電話したのにめちゃくちゃ爆笑してましたよねっていや前のせいだよって、うん、っていう話です。
ああ、いいですね、よくできてる
わ。竹の子公園っていうね、
竹の子公園、
公園、
竹の子公園ありそうだ
な。竹の子公園あるでしょ。
なんだろう、なんか全然もうバイトとは関係ないんだけど、さっきから俺の記憶のドアを叩いてる事件が、
なんすかなんすか、
これを話せ話せとか言われてる感じで、なんで話しますけど、はい、いつだったら小学校だな、小6ぐらいに、
うん、
まあ、仲いい子がいて、まあ、T 君がいて、
T 君、はい、
その子ともいつも僕遊んでたんですよ、
うん、
でまあお互いの家とかで遊ぶ感じになってて、でうちにその T 君が来た時に、うん、まあなんかゲームファミコンかなんかやってて、でなんか家の中をなんかいろいろこう見回ってて、その T 君が、そしたらなんか梅酒を見つけたと、
うんうん、
なんかうちの親が梅酒をつけてたんです
よ、はいはいはい、
で、あ、梅酒あるねって言って、
うん、
これちょっと飲んでみようかみたいな、うんうん、その頃ちょっとさ、やっぱり
お酒に、
うん、なんかまあ不良っていうんじゃないんだけど、なんかちょっとこう生きるというか、はいはい、飯ぐらい飲んでも大丈夫でしょみたいな感じの生きりがやっぱり発生して
ま
して、じゃあ飲もうかって言って、
うん、
で T 君と結構ね、梅酒を開けて、
うん、
割となんかもう酒盛り
そんな飲んだの、
うん、小5ぐらいなんですけど、うんうん、なんかわかんないけど飲んじゃって、
すごいな、
うん、でなんか俺割と平気だったんですよ、なんか、うん、別にまあなんかさ、子供時代梅酒ちょっと飲ませられるみたいのあるじゃん、
うんうん、
健康かなんかわかんないけど、うん、ちょっとだけ風邪予防かなんかちょっとだけ飲むみたいな、はいはい、でなんかそういうので結構飲んでたんで、うんうん、割と平気でなんか飲んでたんですけど、うん、なんか結構もう T 君の顔が真っ赤になってちょっともう今日帰るわみたいな眠いからもう帰るって言って、なんか帰っちゃって
き
ていきなり、
はいはい、
うん、あ、大丈夫かなと思ってたら、なんか次の日その T 君とその子のお姉ちゃんが一緒に歩いてて、
うん、
でなんか俺を見つけた時にやーって言って、
うん、
なんかさ T にお酒飲ましたでしょみたいな、あのあとなんかめちゃめちゃゲロ吐いてさ超大変だったんだけどみたいなことをめちゃめちゃ言われて、うん、あ、お酒に弱い人っているんだお酒を飲んじゃいけない人もいるんだな、
そうだろうね、多分純粋に酒に弱かったんだね、
弱かったんですよね T 君、うん、だからなんかそうやっぱりその未成年の飲酒ってダメだ
ね。ダメですね。ダメです
よ。その時思いました。
ああ、なるほど、うん。姉ちゃんに怒られたの。
怒られた、ちょっと。
へえ、うん。いい姉ちゃんだね。もうビビっただろうな、小5の子供を帰って、ばっかりだって帰ってきて、
ゲロ吐き出して
。どうしたってなるよ。酒臭ってなったんだから。
負債は親とかにもさ、チクられずになんか。収めてはくれてたんだけど、なんかあのそのまま結構ね、
うん、
なんか怪我とかしちゃってたらやばいなって
。そうだよね、
ほんとそんな小学生でお酒飲んでたりしたらダメだわと思って。
ダメですよ、ね、うん、俺もうお酒つながりで思い出した。
あ、
お酒、俺も中学の時ですわ、
うん、
中学何年だか忘れたけど、
うん、
やっぱその時にお酒を飲むみたいなのがちょっと格好いいというか、うん、なんか憧れがあって、
そうね、なんかね、
で俺お祭りっていうのを当時やって、うん、その地元のお祭りにで、うん、太鼓とか叩いたりとかさ、うん、あるじゃない、おみこし担いだりとか、うんうんうん、そういうなんか町内会みたいなところに行って参加した時期があって、うん、でそれってその後にお酒を飲んだりするのよ、
うん、
でそういうとこでなんか見てたから、
うん、
俺も 飲める、ちょっと飲まされたりして、うん、めっちゃまずっと思ってたんだけど、
お酒ね、
そうだけどこれがうまくなる日がいつか来るんだろうって思ってた、うん、で、うん、ふと中学、まあ、2年か3年か忘れたけど、うん、ふと夜中に、うん、あれ俺今、うん、ビールうまく飲めそうな気がする。
え、それはいつ？中学、
中学の、
中学生、
中学のその夜中、
へ、
深夜に一人で起きてて、まあ深夜っつっても多分11時とか12時ぐらいだったのか分かんないけど、でちょっと俺今だったらグーッと飲めるんじゃねえかと思って、
すごいね。
でも家にはねビールとかないの、うち飲まないから、はい、
うん、
から買おうと思って、
中学生
で、中学生で
ビール買うの？
ビール買う。
どこに買いに行くの？
自動販売機。
あ、自販機があったんだ、お酒を。
そうそう、当時あったの、
うん、
で自動販売機に買いに行ったんだけど、
うん、
確かその時も夜中って、うん、発売中止になってた。
ああ、なるほどね。
だから、あ、うん、買えないと思って、うん、でも買えないと思ったらさ、もういよいよ飲みたくなってきて
中学生
中学生なんだけど、
うん、
だから朝、うん、なんか5時とか書いてあったのかな、始まんのか、
始まんの
か、5時まで待とうと思って夜中の12時
テンション変わってくる
そう今思えばねで、うん、12時ぐらいからずっとなんか公園とか行ったりとかして、すごいね、そう今思えばなんでそんなに一生懸命待ったのか分かんないんだけど
今日だって思ったんだ、
そう、もう今な、今を逃したら俺飲めなくなるかもしれないと思ったの、
うん、
で、ほんと5時まで待って、
うん、
もう 明るくなってきて、
すごいな、
で、買ったんだけど、うん、待てよと思って、うん、これ今飲んで帰ったらもうさすがに親が
バレる
すぐ起きるじゃん、
うん、
からバレると思って、うん、ダメだなと思って、うん、買ったはいいけど飲まないで持って帰ったの、
うん、
で、家の外に置いといて、
あ、これね、
学校に行く前に、うんうん、飲んでやろうと思
ってあくまで飲みたい
買っちゃったからさで、うん、で朝飯食って、
はいはいはい、
でもうほんと一睡もせずにそのまま出かけて、うん、で隠してたビール持って、
うん、
でよっしゃ今なら飲めるぞっつってシコッと開けて、うん、で飲んでみた、
うん、
まずーと思ってにがーってなったんだけど、うん、だけどまあ半分ぐらい飲んだのかな、
うん、
だけど弱いんだよねやっぱり昔から酔っ払っちゃってそっからだけで学校行ったのかな、うん、めっちゃ楽しかったね
学校すごい酒飲んで学校行った
学校行ったらあれは本当にね、うん、絶対これやっちゃダメですけど、うん、マジでね授業がめっちゃ楽しかった
あその経験ないわ、
これはない
よ、酒飲んで学校行ったことないわ
本当は酒飲んでね授業受けても超楽しい、
面白いんだ、
面白い、なんか何でもねえことがもうとにかく楽しいあよくバレなかったなと思う、
あもしかしたらじゃあ明るいやつって酒飲んで学校
可能性ある、
ね、何が面白いんだよって思ってたやつってみんな酒飲んで学校来た
よいやなんか思い出した今
すごそれはレアな体験だね、
そうだね、でも、
うん、
でもその時はもう誰にも言わなかったよ
ねいやーだ本当未成年者のね飲酒はやめてくださいね、
そうですよ、今だからもうコンビニでも買えないし、
うん、
ちょっと思い出してしまいました、
いやしょうがない、うん、記憶だから、ね、記憶はやっぱ偽ることはね、うん、できないですから、
そうなんですよ、
うん、俺何しようかな、じゃあさっきのやっぱ T 君つながりで引き出されたやつにしようかな、 T 君、 T 君とやっぱ結構仲良かったんで、
うん
うん、いつも一緒に遊んでて、その時なんかどっかの友達の誕生会かなんか呼ばれたのかな、
うんうん、
ちょっと誰のか忘れちゃったけど誕生会呼ばれて、でまあなんか2人で行って、まあ普通に飯かなんか食って、じゃあ帰ろうかっつって2人で帰ってて、
うん、
でなんか僕ってやっぱ霊体験とかも一切ない
ん
ですよ、
うん、
全く信じてもないし、
うん、
霊体験ないんですけど、なんか1個だけちょっとかすってるかもって思ってるのがその時なんですよ、
うんうん、
なんかね、その帰り道に、
うん、
まあ、うちも結構そんな田舎の方なんで、まあ、かなり暗くて、うん、真っ暗に視界ぐらい暗くて、でなんか長めのトンネル、高架下のトンネルみたいなのがあるんですよ、
怖いじゃないですか、
まあ怖い、結構、うん、暗いし、でうわー怖いよねって、うん、まあ2人だから別にそんなに、うん、もう めちゃめちゃ怖いってほどじゃなく、うん、なんとなく歩いてたんだけど、なんかちょっと怖いな、今日なんか妙だなっていう感じがして、うん、でなんかこのトンネル早く過ぎないかなと思いながら2人で歩いてる時に、あのそのトンネルのほんと真ん中ぐらいなんですけど、
はい、
横から風がふわって吹いてきて、
うんうん、
なんかトンネルなの横から風吹いてくるっておかしいよなと思って、うんうん、ふって T 君の方見たら T 君もこっちを見てて、
うんうん、
あれってなって、うん、はっってなって、うん、そのままダッシュで逃げてでトンネルも過ぎて、今なんかちょっとすげえ怖かったよねみたいな感じで二人で話したってだけ
ありそう
だけなんだけど、
ありそうですね、そういう話。
なんかでもちょっと妖怪とかってこんぐらいなんだろうな、
あ確かにね、
こんぐらいのとこから尾ひれがついてどんどんそうなっていくのかなみたいな。
あ
まあ別にね、トンネルの中で横から風吹いたってそんなに、もしかしたら空気穴がちょうどあったりとかしたのかもしれないし、なんかそれだけなんですけど、なんかこういうとこから怖い話持ってるやつとかいるんだろうなみたいな、
付け加えられそうだ、
付け加えるやつとかいるんだろうなって思ったやつ。
確かにね、うん、トンネルとかはやっぱちょっと怖く感じるよね。
あとやっぱ怖いなって思ってる時って余計なんかそっちに敏感に行っちゃうなっていうのはありますね。
確かになんかそんなあった気がするけどちょっと今思い出せないな。なるほど。まあ、そしたら俺が高校生の時に、
うん、
まあ、怖い話、聞いた怖い話なんだけど、
はいはい、
友達が体験した、あ、ね、まあ、怖い話ってほどじゃないんだけど、うん、まあ、友達のシムラって友達がいて、そしたらコンビニでバイトしてたの当時、はい、でそのコンビニでレジで待ってたら、うん、めちゃくちゃ焦ってるサラリーマンがダダダってコンビニの中に入ってきて、
うん、
今っつって、今そこで狐の嫁入り見たっつって言われたんだ。
狐の嫁入り、
狐の嫁入りってあるじゃん、なんか例のさ行列みたいな、
行列、天気雨のことじゃなくて、
あ、じゃなくて
行列、
狐の嫁入りって言わないっけ、
狐の嫁入りっていうあの行列のなんか行列で描かれるよね、狐の嫁入り、
そうそう、それをモロ見た
ゆえモロ
モロで、うん、それでね、さらにね、写真撮ったっていうの、
狐の嫁入りの、うん、
そう、
めちゃくちゃすごいじゃん
そうでしょで、うん、なんだっけね、あのインスタントカメラ、
なんでそれ、あ、映るんです、
いや、インスタントカメラその場で映す、
あ、ポラロイド、
ポラロイドか、
ポラロイドカメラ持ってた、
ポラロイドカメラ持ってた
で、
今撮ったからっつって、うん、で、それをこうやってレジンとバンって置いたんだ、
パッ、うん、これでパタパタパタ、
そうそう、まだ映ってないやつ、
はいはいはいはい、
で、みんなで固唾を飲んで、
狐の嫁入り、
狐の嫁入りがこう、うん、こうやってボワーっとさ、もう、出て、だんだん出てきたんだけど、うんうんうん、もう一人あのバイト してたパートのおばちゃんってのがいたので、うん、
はいはいはい、
パートのおばちゃんめちゃくちゃ怖がりらしくて、
うん、
でだんだんもやって見えてきたら、うん、私もうダメ、これはまずいって言い出して、うんうん、ダーってどっか行っちゃって、うん、何すんのかと思ったら、うん、あの店の商品の博多の塩を勝手に持ってきて、うん、それいきなりバーって切って、うん、そのポラロイドの写真の上にてんこ盛りの塩を盛り付けて、
それ博多の塩、
博多の塩はぁ、あ、っつって、うん、それで終わったっていう。
ええ、狐の嫁入りとは、
嫁入りは多分何も映ってなかったと思ったただもうその塩のてんこ盛りさ加減がのみんなびっくりしちゃって、うん、マジでビビったわって話してた
それ嘘じゃん
これ嘘、
それ嘘だよそんな話あるわけないじゃん
でも俺未だに面白いな、あの話と思えて、覚えてんだよ、
何なんだよと思う作り話にしても何なんだよ
と思う何それと思って
すごいね、
志村
俺は多分嘘だ
今ふと思い出したんですけど、はいはい、あのスケートのなんか遠足みたいなのなかった、
う
ん、
スケートの遠足、
遠足っていうかスケートをしに行くイベントみたいな、う
ん、スケート
学校で。
スケートってあったかな。スケート
なんか
学校ではなかった気がする。
大船にドリームランドっていう、
ああドリームランドあったね。あ、
神奈川県民だったら知ってる。
あれでしょ、学園天国流しながらめちゃめちゃ
そうそう
ぐるぐる回るやつ。
そうそう、すごいよく知ってる。
DJ みたいなやつが
え、DJ なんかいたのかな。
イエイエイエイエイエイってなんかおっさんが言いながら、
うん、
ドリあのぐるぐるぐるぐるって車でなんか回るみたいな。
何それ、そこでわかんない。
え、
そんなもあったかもしれない。
その名物おやじみたいなやつだったらしいよ。
あ、そうなの。
そう、
いや全然それは知らんかったけど、うん、まあ、そこでさ、スケート場、冬はスケート場ができる、
うんうんうんうん、あ、できてたかもね。
そこに、まあ、小学校の時に年に1回行くっていうのがなんかあったんですよ、イベント、うんうん、で、スケートは、スケートって今思えばさ、
うん、
ただ走ってただけで何が面白いんだろうと思うけど、うんうん、でもやっぱ小学生の頃は結構面白いなと思ってて、うんうん、でも何が好きって、
うん、
あの時水筒にあったかいミルクティーを持っていけたんだ。
あ、
持っていけたというか勝手に持ってってただけだけど、うん、いつもはさ水筒ってお茶とか麦茶とか、ね、そんなんしか入れてなかったのに、うん、寒いからっつって、うん、あのミルクティーを作ってくれて、うん、それをこう飲むっていうのが、うん、なんか自分の中でめちゃくちゃ贅沢だなみたいな気分、うん、でミルクティーってどうやって作るかってさ、うん、あ、まあ、あのうちはあれミルなんだっけ、粉ミルク、
粉ミルク、
普通の紅茶に粉ミルク入れて
そんな作り方
作ってたんですよ、
うん、
で俺はさそれがミルクティーだと思ってて、
うん、で茶葉じゃない、
茶葉じゃないで、それまさに茶葉のやつがいて、
うん、あ、茶葉のミルクティー、
茶葉のミルクティー、うん、何その作り方と思って俺めっちゃ笑っちゃって
、うん、違うくないっすね笑われる側
それを知らなかったし、そいつもアホだからそうなのとか言って俺のやつが正しいと思っちゃって
粉ミルクが正しい、
粉ミルクが正しい、
うん、
で、俺それをそいつをバカにしてというか、うん、変な作り方と思って過ごしてたんだけど、うん、もう大学生ぐらいになった時に、うん、家でそのミルク牛乳から紅茶のシャワー入れて作ってみたら、うんうん、激うまくてこれじゃんと思って
まずかったんでしょ、
あの時多分薄くてまずかったんだけど、
まずかった
の、でもその頃そういうのあんま飲んでなかったから
知らないもんね。
そう、うまいと思ってたんだけど、
うん、
あいつに悪いことしちゃったら、
確かに、うん、そう、知らないから耐えられるっていうのあるよね。
あるある。
うちもなんかそういう水筒みたいなさ持ってく時っても必ずうちの親が入れたお茶みたいなの持たされて、でもなんか普通の茶じゃねえの、
また健康、
また健康のなんか知らんけどなんとか玄米茶みたいな
さ、ね、普通
のお茶じゃないやつ入れやがったそれまずいなそれ後味が全然違うんだよ、やっぱ
それは嫌だな。確かに
嫌でしょうがなかったんだけど、なんか うち基本的にその甘い飲み物を排除してたんで、
うん、
知らないからさ他の飲み物とか、
うん、
あんま飲みたいとも思わなくて、
うん、
だからそのまずいお茶を飲んでたけど、
うん、
ああいうの良くないなって、ま、せめて普通のお茶に
してる。まずいお茶はきついな。
でもそれもね、うん、やっぱうち あの父親がやっぱ早死にしてるんですよ。
ああ、なるほど。
32、3ぐらいで早死にしちゃって、うん、まあなんかめちゃめちゃな生活習慣だったらしいから、もう死んで当たり前ぐらいの親、
うん、なんか
暮らしぶりだった
ら、
野菜を一切食わない、
破天荒だった
の。破天荒でもないと思う、
まあ、とにかく野菜嫌い、
なんかまあもう酒も飲むし、タバコも吸うし、でも野菜食べない、肉しか食わないみたいな、なんかもう暴れん坊
で暴れん坊元祖暴
れん坊で、それでも動脈硬化で死んだんでそりゃそうだなって思うんですけど、今となってはね。
なるほど。
だからまあうちの母親はその結構気使って、
その反動でね、
なんか俺には結構健康にいてほしいっていう、
それも血を受け継いでんだからね。
それもだからその切なる願いだったんだなと思うんですね。今はもう許すしかない。
いや、そりゃそう今も許せなかったら嫌だ。
ひどいなと思います、ね、
確かにそこまでやんなくていいよね別に。
こっちはやっぱポカリだからさ
遠足のお茶はみんないるんだからちょっと恥ずかしいとかも考えないといけないよね。
でも
なんか
おかげで、うん、おかげでっていうのか、まあ俺今もジュースとか全然飲まないからやっぱその子供の頃のあの習慣がそれは効いてるのかなとは思います。逆にジュースとか全然飲みたくないです、味のないものが飲みたいんで俺。いやね、記憶、
はい、
もうねとどまることを知らないんですけど、うんね、これがいつか流れるのかな、
まあね、それは我々も知らない
と、ね、やっぱりねストックにできるいつ流してもおかしくないっていうこの便利さよ
ストックって言っちゃうとねなんか、うん、
とはいえ、うん、多分早いうちにな
くなる
流れるとは思います。
間の記憶も割とすぐ
割とすぐでしたからあんまり持たないですから、ね、そのこれ使うと楽ってもう知ってるから
なるほど ね、
ね、リッチャリースパーク通常回も皆さんのお便りもお待ちしておりますんで、
ぜひ
ね、来週もよろしくお願いいたします、
はい、
というわけで記憶でした。さよなら、
さよなら。